東京フレンズのシネマのレンズ、メグです。
葉山健です。この番組ではアラサー男女が一本の新作映画を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていきます。今回取り上げる映画はヴィム・ヴェンダース監督の新作映画パーフェクトデイズです。なんでこの映画を今取り上げるかと言いますと、私たちのポッドキャストが自動車の車の会社のホンダさんと、あとポッドキャスト音声広告会社のオトナルさんから、エピソードを発注いただきまして、す
あり
ご
が
い
た
なん
いです
か
ね。
ありがたいよね。びっくりしたよね。こんなスポンサーいただいて、なん
ま
か
さかね。
番組を作れるとは、なんか私たちもちょっとプロになれたみたいなね。
けんちゃん
で、
のおかげです。
いえ、こちらこそです。この度、本田さんがロードボイスというポッドキャストアプリを開発されて新しくリリースされるそうで、これが位置情報を使ってドライブをしながら、その場所にまつわるポッドキャストエピソードが流れてくるっていうアプリみたいで、で、この春から都内近郊から順次トライアル運用を始めるっていうことで、私たちのポッドキャストにも場所にまつわるエピソードの作成をお願いしますということで発注いただきました。で、このアプリがなんか新しい取り組みというかね、こういう場所にまつわるものが流れてくるって多分世界的にもないかもしれないから面白いよね。
面白いね。なんかドライブしたくなるね、逆にね。
ね。なんか
どんなのがどこで聞け
徒歩
るん
歩
だ
いて
ろう
る
み
時
たい
で
な。
ももちろん使
あ、
える
歩いてても
し、
そうなの？
普通に Spotify みたいにポッドキャストを選んで聞くこともできるし。
なんかあえて墨田区に歩いていきたくなるね、そしたらね。
あ、
本当にどれが流れてくるのかな、みたいな。
本当だよね。そうなんです。パーフェクトデイズは墨田区とか渋谷区とかが舞台になってるので、うってつけだなと思って。で、そうなんだよね。この映画の主人公の平山さんというのが、渋谷区のトイレの清掃員で。で、渋谷、下北、押上とか出てくるんだけど、私、葉山が、そうね、下北に4年住んで、その後飯田橋に1年住んだ後に押上に2年住んだっていう感じなんで、結構もうゆかりのある場所ばかりが出てくるっていう映画だったんだよね。なので今回の企画にぴったりということで、この映画を選びました。で、今回そのパート1とパート2で分けて収録をしていて、というのがその場所にまつわるエピソードを撮っていくんですけど、それはパート2として、で、どうしてもそこには収まらない話っていうのも、パーフェクトデイズいろいろ語りたいところがあるので出てきてしまうので、そっちをパート1として話せたらと思ってます。ということで、今回はパート1です。で、パーフェクトデイズの話をする前に、今回はリスナーの方からお便りいただいているので、メグの方からお便り読みをお願いします。
お名前の読み方が間違ってたらごめんなさい。おそらくムーキーさんですかね。メッセージ読ませていただきます。三宅監督作品のファンなのですが、今回は題材やキャスティングにやや不安、かっこと言いますか、見終わった現在では完全に私のうがった見方、知らぬ間にかかっていた妙なフィルターのせいだったと痛感しているのですが、かっこ閉じを感じながら、監督のキャリアのステップアップにこういうのも必要なのかななどと、これまた謎の評論家目線で鑑賞しました。かっこお恥ずかしい限りです。笑い。かっこ閉じ。結果、すべての不安は杞憂に終わり、自身の生涯ベストランキングでも10本に入れたいほどの作品になりました。とにかく誰かとこの気持ちを共有したくなり、ポッドキャストやウェブ上の記事を片っ端から漁りましたが、この番組が間違いなくベスト。ゴリゴリにディグした私が言うので信用していただいて大丈夫です。笑い。その証拠にお二人のお話を聞いていたら、また山添くんと藤沢さんに会いたくなってイオンシネマに来ています。不安どころかキャスティングが最高。松村さんと上白石さんすごすぎとか言いながら、今見終わってミスド食べながら書いています。素敵なお話ありがとう。今後の更新も楽しみにしています。追伸、UD キャスト、副音声の評判いいみたいです。ありがとうございます。
ムーキーさん、ありがとうございます。これは、あれですね。前回の
言う
映
て
画
です
夜明けの
ね。
すべてについていただいたメッ
お
セー
手
ジです
紙で
ね。
した。嬉しい
ね、
ね。この番組が間違いなく
そ
ベ
こ
スト
ね。
だって。明らかに私のテンションが上がったのが声で分かったと思いますけど。嬉しいって思い
なん
なが
か、
ら
い
やり
ろい
ました。
ろ聞いてくださった中、なんかね、いろんな人がね、考察とか、レビューとか、 発信されてる中でめちゃくちゃ嬉しいですね。なんかもったいないお言葉っていう感じだけど。
本当に嬉しいです。
なんか UD キャスト副音声も本当に評判いいみたいで、何か見れる機会があったらいいなと思いつつ、なんか全部の映画に今あるっていう感じではなくて、まだ少ないのかな、対応して
少
る
ない
映画
少
は。
ない。
ああ。
そうなんだよね。だから結構聴覚障害がある人とかは映画館行くのも結構難しかったりとかして、字幕があるところしか、上映時間とか結構限られてるから、それ次第なんだよね。
はい、ムーキーさんありがとうございます。はい、では、ビム・ベンダース監督の映画「パーフェクト・デイズ」について語っていきます。こちらの映画なんですが、ストーリーは渋谷区の公共トイレの清掃員をしている60代くらいの平山さんっていう男性の日常を追っていく映画です。じゃあ、早速、ネタバレなしでざっくり感想をまず言っていければと思うんだけど、何なんだろうね、このルーチンを見てるのに、なんか夢中になって見ちゃうっていう。で、結構2時間以上あるのかな？ 2 時間ぐらいある映画なのに、長く感
あっ
じ
という
ない
間
っ
だ
て
っ
の
たよね。
か、だよね。ビム・ベンダー
びっくりした。
ス、うますぎると思って。テーマとしては、まあ、この競争社会とか、資本主義っていうもの、そこの競争から降りた人なんだと思うんだよね、平山さんって。で、その人の生活の、そういう生活のプラスの面だけじゃなくて、マイナスの面もちゃんと描いてるっていうのが良かったなと思って、特に後半になると、平山さんの過去とか、今の生き方にどんなことがあってたどり着いたのかっていうのが、そういう背景が匂わされるじゃん。
そうだね。
で、平山さんがあの生き方を選んだことによって犠牲にしたものっていうのもちゃんと感じられて、それが良かったなと思って。だから、ただその全的な生活というか、まあ今そういう全的な生活って価値があるじゃん。てか、もてはやされるっていうか、そういうものを賛美してるだけじゃなくって、その光と影両方描いているのがやっぱ深いなと思って、さすがビム・ベンダースだなと思ったところ。
なる
で、
ほ
平
ど
山
ね。
さんっていうキャラクターも、まあ、これ詳しくはネタバレのところで話せればと思うんだけど、そのキャラクター造形も誠実だなと思った。そんな感じですね。メグはどう思った？
そうだね。でも、なんか、大体同じような感じだなと思っていて、なんか規則正しく、ゆったり流れていく、この生活みたいなのを、覗き見してるような感覚だったのに、なんか不思議と、なんかそれが、なんか見てるうちに、どんどん、自分の中にもなんか内在化されていくような、最初の方はさ、すごく本当に規則正しい、ルーティンが映されていて、だんだんいろんなことが起きてくると思うんだけど、なんかそういうのがすごくリアルに感じてくるというか、なんか、そのシチュエーションっていうものも東京で実在してる場所っていうのも、その効果としてあるとは思うんだけど、なんかその本当に平山さんのメガネを借りて見てるっていう感覚がすごくあって、なんか本当に追体験っていう以上に体験してるような感覚がすごく不思議だなって、なんか特にすごく一貫してテーマとしてあったこの光と影とか、なんかその揺らぎとか、光と影って表裏一体で全く両極端のものだけど、実はすごく隣り合わさっていて、で、その境界線が揺らいだりぶつかったり重なったりっていうようなものが、いろんなキャラクターだったりとか、キャラクター同士の関わりだったりとか出来事によって、すごく綺麗に上手に描かれてなったなと思って、なんかそれが、またなんかその東京っていう場所っていうのもすごく面白いなと思っていて、なんかすごくやっぱり特に海外から見たら東京ってすごくミステリアスでエキゾチックで、みたいなとか、あとは地方の人から考えるとすごく刺激的で、なんか最先端でかっこいいみたいな、なんかそういうところも、なんて言うんだろう、虚像とまでは言わないけど、過剰な憧れを喪失するのが東京だなって思うんだけど、でもあえてそこではなくて、逆に雑多なところとか人間臭いところがいっぱい詰まってるっていうのが、なんかすごい面白かったなって。
外国人から見た東京とか日本っていうのの、なんかその外国人だからちょっと私たちとズレがあるところもあれば、外国人だからこそ本質が見えてるみたいなところもあったと思って、それすごい面白かった。
まさに。
じゃあ、ここからネタバレで話していきます。 平山さんっていうキャラクターのバックストーリーとかも話していくので、これから初めて映画見る予定あるよっていう方は、うん、映画を見てから続きを見てもらった方がいいかもしれません。じゃあネタバレで話していきます。じゃあね、その監督がもう平山っていうキャラクターのバックストーリーを語ってるインタビューがあって、
うん、
ちょっとそれから話していこうと思うんだけど、これはね、役所広司さんにね渡したメモなんだよね、ビム・ベンダースが。平山を演じるにあたってどんな背景を背負った人物なのかっていうのを伝えるために書いたメモで、
うん、
かつては成功したビジネスマンだったと、平山さんは。
うん、うんうん、
で、まあ、彼のその過去は世間的には成功しているんだけど、彼の人生においてはどん底にあった、でアルコール依存的な感じだったと。でそんなどん底の日々の中で彼がある日木漏れ日に救われるっていう、映画の中でも出てきたけど、うん、経験があったらしくて、うん、なんかその職業人としての自分のその交換可能な存在であることっていうのに絶望していたと、平山さんが、
うん、
ただその自分が見たこの木漏れ日っていうのは自分だけのもの、自分しか見てないものなんだっていうことに気づいて、何か悟りみたいなものを感じて、こういう目線を大事にできる生き方をしたいって思うようになった。で今の生き方にたどり着いたっていうことで、あとそのトイレ清掃の仕事も、あの直接人の役に立っていることが感じられる仕事をしたくてトイレ掃除をしているという、まあそういう人だと、あのビム・ベンダース監督の中では考えていたようで、
描いてるんだ、うん、
だからそのブルシッドジョブの問題あるんだよね。まあ交換可能な存在とか世の中の役に立ってるっていうことが手触りとして感じられないみたいな。
なんかそれ面白いね、
うん、
平山とさ、たかしにとってさが結構対になってたじゃん、そのトイレ清掃っていう、人によってその仕事の捉え方も違うしさ、どこに意義を置くのかっていうのも違うけど、なんかその平山にとってはトイレ掃除っていうものが意義的なものに映っていて、それをこうた、ね、なんか、たかしはさ、すごく軽んじていたりとか、もうその日で仕事を辞めるとかって言ってしまったとかあったじゃない、
うん、
そういう部分っていうのはすごく面白い描き方だったよね、そういう意味で。
平山さんの生活が、なんだから自分で選んでこの生活をしてるんだよね。
うん。
仕方なくて選べなくてしてる人ではなくて、
うん、
で、その、極端な方のアナログだったりとか、そういうところがあるじゃん。うんだからなんかその資本主義の競争社会で一旦どん底まで行っちゃった人っていうのが、そのそれに対するカウンターとしてたどり着いた生き方っていうのはむしろリアルだなって思ったんだよね。そういった意味では、なんかそういう競争社会がなければ平山さんはあの生き方を選んでないだろうなという思うところもあって、
うん、なるほどね。
この映画の中でベンダース監督がやりたかったことが、全的な美しさのある生活っていうところを描きたかったと思うんだよね。
うん。
だからその、なんか最初この映画のあらすじを聞いて思い浮かべるような、ブルーカラーの人とか、トイレの清掃員の生活、そこにからなんか想起されるような社会問題っていうのを描く映画では決してないじゃん。
うん。
トイレの清掃員の生活を美化してるっていう、批判とかが結構バックラッシュとして生まれた作品なんだけど、でもなんかベンダースさんの興味はそこにはないというか、
そうだよね、元々そういう意図ではない、
生活を描きたいっていうのがあって、でこの全的な美しさのある生活っていうのを描くためには、平山さんがそのブルーカラーの仕事しか選べない境遇の人だったっていう設定だったら、それこそ映画が美化されすぎてるし欺瞞的になってるよね。って意味では、まあ、むしろ誠実な設定だなと思って、やっぱその平山さんがさ、心が波立ち始めるのが姪っ子が来た時じゃん。姪っ子ちゃんがね、助けを求めて平山さんのとこに来るけど、彼は責任を負えないんだよね。やっぱりさ、経済的な問題もあると思うんだよね。平山さんの生活を選んでる以上、誰かの面倒を見るっていうことができない、そういうのを見せてるよね。で、その人間関係にもやっぱ影響するわけで、家族とも縁を切ってるみたいな、そういう状況なわけじゃん。で、その妹と姪っ子が帰って行った後に泣くからね、平山さんね。 だからこういう生き方を選ぶことで犠牲にしないといけないものっていうのを描いてるのはすごく良かったなと思った。で、この「パーフェクト・デイズ」っていう映画を見た人で、成功したおじさんが憧れる生活だみたいな、成功したおじさんのためのファンタジーだっていう批判があったりするんだけど、
なるほ
でも
ど
なん
ね。
か実際平山さんの生活をするのはすごい覚悟がいるよっていう実
い
感が自
やー、
分あっ
そうだ
て、
よ。
キャリアっていう積み上げてきたものがあるじゃん。まずそれが無駄になるかもしれないっていう恐怖、あと世間体を気にするっていう部分もあるじゃん。負け犬として見られるのは嫌だっていう気持ちとか、やっぱどうしても生まれてくるし、経済的な問題はね、もちろんあるし、で、そういうなんか成功してるおじさんっていう立場だったら、もう家族がいる人も
なる
多い
ほ
だ
ど
ろう
ね。
し、だから
平山さん
本当
の年
に、
齢を考えるとね、特にだよね。
そうそうそう、だから、あれがファンタジーとして成立するっていうのは確かに、需要はあると思うんだよね。でもファンタジーに終わらず、平山さんがあの生活をするのに犠牲にしてきたものとか、それを犠牲にする上での覚悟、そこをきっちり描いてたのはすごい良かったなって思った。
なるほどね。
平山さんがあの生活ができるのは、その彼がもともと裕福で文化資本があるからだよっていう批判は、なんかその平山さんの痛みを過小評価してるのかなって思うとこがあって、やっぱその姪とか妹と別れた時に泣いてるっていうこととか、あと最後のあの顔だよね、最後のラストシーンのすごい役所広司さんのすごい顔、あの泣き笑いの顔をどう説明するのかっていうのはあって、だからやっぱものすごい覚悟を持ってあの生き方を選んでる、いろんなことを犠牲にして、でも
そ
そ
り
の
ゃ
上
そうだよ
で
ね。
最後は平山は自分の生き方を肯定してると思って、あの場面です、ラストシーンで流れるニーナ・シモンの「フィーリング・グッド」っていう曲
いや、
が、
そう。あ
私
れよ
は
かっ
自
たよ
由なん
ね。
だっていう曲じゃん。で、なんか最初に、この映画の最初に流れる曲がイングランドのアニマルズっていうバンドが演奏した「朝日の当たる家」。この曲の歌詞が、囚人が自分の人生を振り返って懺悔しているっていう内容で、だから平山さんに自分の人生を懺悔してる囚人っていうイメージが重なるんだよね。だからその囚人の歌で始まって最後、私は自由だっていうその喜びを賛美する歌で終わるっていうのはすごい良かったね。彼が解放されたんだなっていうのが感じられて、そこに至るまでに姪っ子の話があったり、癌で亡くなっていくね、ママの元夫の話があったりとか、でいろんなことがあって、いろんなものが平山さん自身も切り捨ててきて、だけど今自分は自由だし、その生き方を選んでよかったって肯定できてるっていうラストなのかなと自分はとって。
そうだね。映画の冒頭はさ、結構やっぱり彼自身で完結する、まあ機械的なとまでは言わないけど、すごくこう、淡白なルーティンをこなしている。その自分の世界で完結するというか、なんか自分だけの世界を淡々と生きてるっていうような部分で、たまに人とのこう触れ合いがあってぐらいだったと思うんだけど、どんどん物語が進むにつれて、たかしに振り回されたりとか、めいっ子が隕石みたいにドーンってやってきたりとか、なんか、そういうこう、あれがあって、どんどんこう、自分と社会との距離とか、自分以外の世界に生きてる人たちとの距離みたいなところとのこう触れ合いによって、なんか、人とのつながり方だったりとか、人に対する目線とか、声かけだったりとか、そういうものの温度がこう上がっていってるなっていうのをすごく感じて、なんかそれが最初冒頭にケンちゃんが言ってた、なんかそのやっぱ資本主義圧倒的なやっぱ絶望みたいなものを、その成功したキャリアの中で、資本主義社会の中で感じた人が、こうグイーンって思いっきりこう、極端に走らなきゃいけなかったところからの、まあ結果的には解放、最高点ってとこだったと
揺さ
思う
ぶら
け
れて
ど、
ね。
なんかいい調整期間というか、ぐっと心が固まっていた部分が、そういういろんな衝撃とか出会いとかによって、少しこう、ほぐれることによって、なんか改めて自分にとっての今のあり方とか、社会との関わり方とか、自分のスタンスみたいなものを反芻する機会だったのかなって思ったりして、なんかすごく、それが、 ストーンってこう、行ったのかなと思ったのは、姪っ子と、その隅田川の、橋のところに、今度なんか連れてってよ、みたいな話をしたときに、今度は今度、今は今って言ったのが、すごくなんかこう、象徴的だったなって個人的には思って、この今の瞬間みたいなところとか、この瞬間に起きてることとか、その目の前の人とか、なんかそういうものに対するその彼の向き合い方というか、ひたむきさみたいなものがすごく、なんかシチュエーションも含めてすごく良かったなって思ったんだよね。そうそうそ
もうまさにね、今この瞬
う。
間に
うん。
集中するっていうこの映画の核
そう
にあ
そ
る思想をもうズバッと
う。うん。
セリフで言ってるよね。
そうそう、本当にそう。で、あれをなんかいろいろしんどくなってこう、逃げてきた姪っ子が歌にして言うところも含めてめちゃくちゃいいなと思って。
歌にして言う？
そう、
ああ、
今
歌って
度は
た
今
ね。
度、今は今 って
歌っ
言う
て
の
た
や
ね、
つ。
確かに。
そう。それをなんか一緒になって歌ってるあたりとかも、すごく良かったなって思った。
メグが今言ってくれた、コネ ガのすごい良かったなって思ったところが、そう、なんかよくあるのはさ、平山さんみたいな生き方を自分の殻に閉じこもってるものとして描くっていう、世捨て人とか引きこもりみたいな描かれ方ではなく、そんな中でも人と交わる部分はあるみたいなところがあったのが、すごい良かったし、なんかアップデートされたっていうかな、この2023年の最新のあり方みたいな、生き方みたいな感じがして良かったんだよね。なんかその木っていうのもさ、大事なモチーフじゃん。木漏れ日の話とか、あと幸田彩さんの木っていう
本とかね。
本を読んでるとか、だからこの平山って木のように自立してる存在だと思うんだよね。もう自分だけで自己完結して生きていける人だよね、他のものに寄りかからなくても。なんだけど、木の木漏れ日のように他の木の葉っぱが重なる瞬間があったり、風で揺らされる瞬間があったり、影響を受け得ることはあると。で、なんかつながってない世界があるんだって話もしてたじゃん、その姪っ子とのシーンで。で、そのつながってない世界と言いながらも、そのつながってない世界、分断された世界と世界が交わる瞬間はあるっていう話でもあったじゃん。それが影が重なって濃くならないのはおかしいって話だと思うんだけど。だから、なんだろうな、自立して自分で完結していながらも、でもそこになんか偶然発生する何気ない別の世界で生きてる人となんか影が重なる瞬間みたいなのもあるよというか、その開かれてる感じ。浅草地下街のね、ところで毎日晩酌するけど、もうすごい駅を使う通行人がめちゃくちゃ通ってる場所で平山さん毎日飲んでて。平山さんの開かれた感じっていうのを表現してると思ったし、それがビム・ベンダースが感じる東京っていう街なんだと思う。ベンダースが1983年の東京を撮ったドキュメンタリー映画があって、東京画っていう。その中で東京は都市と住居がシームレスな場所だみたいなことをベンダースが言ってて。
いや、まさに公衆トイレって場所をここま
ああ、本
で
当
アッ
そうだよ
プグ
ね。
レードして描ける、その監督の力量もすごいなってすごく個人的に思っていて、公衆トイレっていう場所自体がそもそも、いろんなその、いわゆる階層だったりとか、いろんな違う世界にいる人たちが交わる場所の一つでもあるじゃない。しかも、なんか駅とか道とかもそうだけど、それ以上に公衆トイレすごく不思議な場所だと思ってて、なんか誰もが必ず絶対、何かしら用を足す場所として来る場所でさ。で、なんかすごくやっぱ公衆トイレでの出会いっていうものも結構フォーカスして大切に描かれてたかなと思っていて。なんかその朝飲んだくれて、トイレで寝ちゃったんだなっていう人が入ってきたりとか、裕福な学校に通ってる女子高生がこうトイレに用を足しに来たりとか、きっと都内で裕福な家に育ってる子供がトイレでお母さんとはぐれちゃって、一緒にお母さん探そうと思ったら、誘拐犯だと思われて軽蔑な目を向けられたりとか、なんか、丸罰ゲームしたりとかさ。なんかその公衆トイレ自体が、そもそもすごく開かれた場所で、不思議とこう人との出会いというか交わりが発生する場所っていうところに、彼が仕事としてその清掃員として従事してるっていうところもすごく象徴的だなっていうふうに思って、いて、なんかそれを映画全体として全てこう 一つの劇場として描いたっていうのがすごい、この監督の
すごいよね。だ
す
か
ご
ら
いと
そ
ころだ
の、
なって、そ
ザ・東京トイレットのトイレからさ、こう膨らませるっていうのがさ、すごいよね。やっ
う。
ぱこの監督がね。バシクラッシュもあった、映画でもあって、欺瞞的だとか、批判がいろいろあったりするんだけど、なんかその、もっと普遍的な映画として、ヴィム・ヴェンダース監督は撮ってる気がして、なので、ここで小津安二郎の話をしたいんだけど、ヴェンダース監督がもう小津さんをめちゃくちゃリスペクトしてるんだよね。そう、このさ、パーフェクト・デイズっていう映画のこの全的な雰囲気ってさ、なんかに似てない？この番組でも取り上げた映画の中で、すごい似てる映画があるんだけど、
誰だろう。何見たっけ。
もうメグがマインドフルネスを感じる映画って言ってたや
あ、
つ。
カモンカモンでし
そ
ょ。
うそう。
違う。
で、マイク・ミルズ監督のカモンカモンが、ヴィム・ヴェンダースの都会のアリスっていう映画から影響を受けていて、これも
あ、
そ
そう
の、
なんだ。
男が自分の子じゃない子供の面倒を見ることになる話なのね。
めちゃくちゃあれだね。引き継がれてる、あれだ
引き
ね。
継がれてるね。都
要
会のアリ
素。
スからカモンカモンから。で、パーフェクトデイズもまたあるしね、その側面が。で、その、マイク・ミルズもベンダースもリスペクトと影響を公言してるのが小津安二郎で。だからなんかどっちもその、映画から染み出てくるこの全的な秩序とか心地よさっていうのは小津さんの影響なんだろうなと思って。東京物語があるじゃん、小津安二郎の。で、これ
懐
が
かしい。
もう世界的にすごい、なんだろうな、評価されてるのは、だからやっぱ普遍的な映画っていうことだと思うんだけど、世界で一番映画人が注目する映画ランキングっていうのがあって、英国映画協会の史上最高の映画ベスト10っていうのがあって、これが10年に一度更新されるんだよね。で、2012年のランキングでは1位になってるんだよね。世界中の映画からオールタイムベストで1位ってこと。だからどれだけこの映画が普遍的かっていう。で、この東京物語で描いてるのがさ、戦後の日本で伝統的な家族が解体していくっていう映画だったじゃん。子供たちがさ、東京で忙しくしていて、で、親たちに構えなくなって、みたいな。だから、このなんか、東京を描くことで、なんかその、何か人間のというか、世界の、今の、なんか時代とか、共通する普遍的なものっていうのを描くっていうのを、ヴィム・ヴェンダースも引き継ごうとしてるのかなと思って、っていうのが、まずはその、さっきの、東京が、1983年の、1983年って高度経済成長期の後、バブルがやってくる少し前の日本で、だから経済的にイケイケの日本だよね。で、それをヴィム・ヴェンダースが東京に来て撮っていて、オズ映画にあった日本の美とか秩序みたいなものがなくなってしまったっていう風な映画なんだよね。この時
な
の
る
映
ほ
画
ど
が。
ね。
1983年の映画が。で、今回2023年になってまた東京画というか東京物語をやったっていうことだと思って、パーフェクトデイズは。
なるほどね。
だから、そう、さっき言ったその外国人のベンダースから見た日本だから、なんか私たちの感覚とずれてるところもあるけど、なんか外部の目だからこそ本質が見えてる部分もあったのが面白かったなと思って、で、そこでさ、あ、そうだ、この平山さんっていうキャラクターが東京物語の主人公、あの一家が平山なんだよね、名字が。
よく覚えてたね、すご
あ、
い
い
ね。
やいや、ちょっと今回の準備で調べてきたんだけど。
さすが、
だから、このオズ的な価値観という か、
やー、もうそりゃ
全
そうだよ
的な
ね。
価値観っていうのが蘇ってきてる。なんかそういうものを感じてるんだなって思って。で、ベンダースはなんか何度も日本を訪れていて、だから結構東京の変化っていうのはもうずっと感じてきて
感
い
じてるわ
て、
けだ
こ
な。
の二つの映画の間にもね。まあなんかそう言ってたんだよね。なんか日本ってすごく急速に経済が発展して、でもまた今アメリカよりもね、急激になんかその成長が滞ってきて、経済状況もすごく変わってきて、日本人の。だけど日本人の対応力がすごいっていう、適応力が。っていうことをベンダースは言ってて。
なるほど
だからやっぱそう
ね。
いうのもね、よく見た上でこの映画を撮ってるなと思うから、なんかその平山さんのあれが気に入らない、これが気に入らないとか共感できないとかっていうよりは、もっと普遍的な今の日本、 を描くものとして、平山さんっていうのキャラクターを描いてるんだろうなって。
うん。気に入らないとか面白いね。
あ、じゃあその話をすると、本当にこの映画の外側にある構造も含めてすごく興味深い映画だったなと思って、さっきちょっと言ったけど、そもそもがこの「ザ・東京トイレット」っていうプロジェクトをファーストリテイリングってユニクロとかをやってる会社の柳井会長の息子だよね、柳井浩二氏が、まあ、トイレをきれいに使ってもらうためのアートプロジェクトとして始まったのがこの、まあ、それが映画になったのがこの「パーフェクト・デイズ」で、そういうところからもともと始まっていて、世間から出た批判としてはブルーカラーとか貧しい暮らしを美化して描いてるとか、あとこの作品のバックにあるね、大資本とか、まあ、渋谷区っていう行政とか、そういうものの影がちらついて感動できないっていう批判とかがあって、まあ、確かにあれだよね、なんだろうな、確かにそのこの映画の中で描かれる製品というか、たるを知る生活と、このなんかすごく大資本とかが前面に出たプロジェクトっていう組み合わせは悪いよね。だからそういう批判が出やすいっていうのもわかるよね。でもなんかこの資本がアートを支えるっていうのはもう昔からそうじゃん。美術館を作るのもさ、資産家だし企業だし、そういうものが支援しないとさ、アートとか文化って成り立たないところあるよね。なんかやっぱここも、こういうそこに対して今回この映画に対して批判が出たっていうのも、それ自体が今の日本をすごく表すなと思って、そこも含めて東京物語というか面白いなと思って、やっぱりそのこの映画を享受してる中間層っていうところにも余裕がなくなってきているっていうことと、あとやっぱこの資本、大資本に対する怒りだよね。その政治家のお友達に、お友達企業に税金が流れてるっていうことに対する怒り、そういうのがあるよなって思ったね。そういうのを
面
あぶ
白
り
い
出したっていう
ね。
面でもこの映画面白かった。
そうね。お金の話とか、そういうものに対してアレルギーというか、すごくこう、
ああ、
あん
そう
ま
だ
り日
ね。
本は体制がないよねって、日本はというか、まあ、どこと比べてってわけじゃないけど、そういうものに対しての異常なアレルギー反応みたいなのがすごくあるかなと思ったりは
アート
す
と
る。
か作家に対して潔癖であってほしいみたいなのはあるかも
そう
ね。
そうそうそうそうそう、なんか貧乏で、みたいな、なんかその中で耐え忍んで、みた
苦
い
労し
な
てやっててほし
もの、
いみたいな。
そうそうそうそうそう、っていうのも、なんかあるのかなと思ったりもする。から、なんか面白いなって、それがね、どっちがいい悪いとかではなくて、なんかすごいのが非常に特徴的に顕著に出たその批判の、なんか社会的なその背景みたいなのを
そうだ
ちょっ
よ
と
ね。
感じたりしたなと思って、面白いなって思った。
あとはね、最後にもう一個誤解を解きたいことが、
誤
なん
解。
かその平山さんがさ、すごい超然とした感じじゃん。だから平山さんって周りを見下してるっていう風に見る
ああ、
人
なるほ
も
ど。
そういう意見もあって、だけどなん
へえ、
か
面
これ
白い
は
ね。
平山さんって天使なんだよね。ヴィム・ヴェンダースは天使を描いてきた映画監督で、ベルリン天使の歌っていう、ヒットした作品があるんだけど、これは天使が出てきて、天使がいるのよ。人間には見えない天使が。子供だけには見えてたりするんだけど、で、天使にはね、人間たちの心の声が聞こえて、で、人間たちを観察して、で、愛情を持って見守ってるんだよね。だから、この流れを踏まえると、まあ、平山さんって、やっぱ周りの人たち、目線は愛を持って見つめてるんだよね。
なるほど。見下して見てるって思う人もいるんだね、平山さんはね。
まあ偏ってるんだろうね。その YouTube とか SNS でそういう批判の声の方が多かった印象があって、やっぱそういう声
もう
の
だ
方
から
が
SNS とか疲れるよねって思っちゃう。本当に苦手。
そうね、X とか現実じゃないからね。
いや、本当にそうなの。疲れちゃうよね、だからさ。
だからなんかあれなんだよね。映画レビューサイトとかの評価は概ね高評価なんだよね、この映画ね。
ああ、やっぱそうだよね。
だけどそういう批判的な声が大きな声として、 SNS とか YouTube には出てくるっていうのが、まあそれも面白いなと思うよね。
中毒的な要素もあるんだろうな、そういうのが。
キャッチーだからね。
ねえ、そう。いや、最近、脳の闇、脳の毒
ああ、読
だっ
みた
た
かっ
か
た
なっ
中野
てい
直
う
子先生でしょ。
本を読んでて、なんかそう、いろいろ人間の、
あ、いいね。僕も読みたいよ、それ。
なんか脳みその仕組みとか、ホルモンとか化学物質がどう、こう不安とかいろんなものをこう煽るのかっていうのをさ、読んでたからさ。そういう、こう、なんていうの？ネガティブな人間の行動とかコメントに対して、すごくこう、今興味が湧いてる政治なの。
メグにしては珍
面
しいフェーズ
白
だ
い
ね
よね。そういう、この人の脳の中ではこういうことが起きてるのか、みたいな。なんか それは脳みその化学物質のせいなんだよ、とかさ。そう思うのが面白い。
確かに本当に最近やばくなってる感じするからね、X。
ちょっと過剰だよねって思って。あ、そういうのも一つの東京の側面なんでしょうね。
そうかもね。次回は4月5日公開のセリーヌ・ソング監督の「パストライブズ再会」を取り上げます。この映画見られた方の感想などもお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。
お相手はメグと
葉山健でした。